い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今週はね、ちょっと遅ればせながら8年前の本をね、読み始めています。ヒルビリーエレジーといってですね、副大統領に指名された J.D. バンスさんの書いたベストセラー。知ってはいたんだけど当時読んでないんでね、高齢じゃないですか、トランプさんもね。だから何かあるかもしれない、この人がアメリカという国を率いる可能性もあるということで読んでるんですけれども、私はニューヨークにしかいたことがないし、最近行ってるのはロサンゼルスばっかりなので東の西はよく知ってるんですよね。でもこの人はオハイオ州出身でですね、非常に貧しい家、お母さん薬物中毒とかでね、おじいちゃんおばあちゃんに育てられた、有名大学出てインベストメントバンクかなんかにも入ったり、そういう人なんですよ。だから非常に私が知らないアメリカを経験して育っている人なんですね。広いなあの国はと。アパラチア、貧困という故郷というね、第一章から始まるんですけれども、今週はアメリカの政治もね、相当大きく動き始めているし、この本についてもまた取り上げたいなというふうに思います。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ前大統領は東部ペンシルベニア州で演説中に銃撃を受け、右耳を負傷しました。容疑者は地元に住む20歳の男で、現場で射殺されました。その後開催された共和党大会で大統領候補に正式に指名され、受諾演説でアメリカ社会の不和と分断を修復しなければならないと表明しました。
これは今週やっぱり一番大きいね、一連の動きのスタートになった事件なので、またポイントの1のところで取り上げようかなというふうに思います。
アメリカ民主党内でバイデン大統領が共和党のトランプ前大統領に勝利するのは難しいとの見方が有力者の間にも広がってきました。ワシントンポストはオバマ元大統領が周辺に、勝利への道は狭まっている、このまま党候補として選挙戦に臨めば同時に実施される上下両院選で苦戦する恐れがあると伝えていたと報じました。
一部の見方によれば今週末にでもですね、バイデンさんは周囲から説得される形で大統領選挙からの撤退を表明するのではないかと。私はその可能性が極めて高いと思っているんで、これもポイントの1のところで取り上げたいなというふうに思います。
トランプ前大統領はブルームバーグ通信とのインタビューで、我々は大きな通貨の問題を抱えている、強いドルと弱い円、弱い人民元で、これはとんでもないことだと語り、大統領就任後に現在のドル高を是正する意向を表明しました。
トランプ共和党大統領候補はですね、今日の日本時間の昼ですね、11時半ぐらいから1時間半ぐらいかな、僕ずっと聞いてたんですけども、演説してですね、次に自分が政権を担った時にどんなことをポイントにするかというのを喋ってたんですけれども、まあそこでは何も喋らなかったんですね。でもブルームバーグってのはですね、トランプさんにこの質問をつけるのは好きみたいで、以前もですね、ブルームバーグ報道でトランプさんの対日本円 対人民元に対する発言があったような気がしますけれども、まあ彼は基本的に頭が非常に古い人なので、製造業貿易収支は赤じゃダメだという考え方なんですよね。でまあ日本と中国は対米でですね、かなり大きな貿易黒字抱えているので、ここにポイントがいったということだと思います。ただまあ日本と中国では対応の仕方が違ってくるでしょうし、トランプ政権が次の政権になるというまだ確約も出ていないので、まあ一応聞いておくと。ただ相場には響きましたよね。
FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長はワシントンの経済団体が主催したイベントで、インフレ抑制に向けた自信が4、6月期にやや高まったと語りました。一方、ECB、ヨーロッパ中央銀行は理事会を開き、政策金利の据え置きを決定しました。インフレ抑制の進展を見極めるため、2回も連続の利下げは見送りました。
ECB の据え置きはですね、ある程度予想されたことだし、前回の議会でのパウエル議長の発言から見て、まあ見方はこういうところなんだろうなというのは分かってました。なので、多分ですね、アメリカも EU もですね、利下げを9月にするという展開なのかなと。普通 ECB とですね、FOMC は時期が重なるので、同時期にアメリカとヨーロッパが利下げという展開になると思うんですね。で今予想されているのは日本は9月頃利上げということになっているんで、その辺はやっぱり大きな相場の動きがね出てくる可能性がありますよね。
円相場はアメリカの利下げ期待にトランプ前大統領のドル高是正発言が加わって大幅に上昇し、一時1ドル155円台をつけました。一方日経平均はアメリカによる半導体関連の対中制裁の強化と円相場の大幅な上昇を嫌気した売りで下げ、およそ2週間ぶりに一時4万円を割り込みました。
この問題はですね、ポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思います。
中国国営新華社は共産党の重要会議である第20期中央委員会第3回全体会議、通称三中全会の開催に合わせて、習近平総書記を鄧小平氏以来の傑出した改革家と称賛する論評記事を配信しました。三中全会は米欧と異なる発展モデル、中国式現代化の推進、習近平国家主席が目指す高い質の発展、不動産や地方政府債務といった経済リスクを抑えるなどと謳ったコミュニケを発表しました。
この問題はですね、ポイントの差のところで取り上げようかなというふうに思います。
クレジットカードの信用紹介システムをめぐり、他社のシステムの使用を制限した疑いが強まったとして、公正取引委員会はアメリカビザの日本法人ビザワールドワイドジャパンに対し、独占禁止法違反の不公正な取引方法の疑いで立ち入り検査を実施しました。契約するカード会社に対し、他社の紹介システムを使う場合はカード会社間で支払う手数料を通常より高い料率に設定するよう求めた疑いがあります。
これはつまびらかにしてほしいですよね。というのは私もビザを使うケースが非常に大きいので。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはアメリカのペンシルベニア州で演説中にトランプ前大統領が銃撃を受けました。この事件はアメリカの大統領選挙にも大きな影響を与えていますね。
これだけじゃなくてね、バイデン降りろっていう声が高まっているので、はい、アメリカの政治の先行きが全体的に非常に不透明になっているということだと思います。今週末にもですね、バイデンさんは撤退をする可能性がある。じゃあその場合誰が大統領候補になるのか、で、その副大統領候補には誰がなるのかっていうのも非常に大きなポイントですよね。
はい、
まあだから今はバイデン、トランプで決まったような形でずっと話が進んできたんだけれども、もう数日経つとですね、全然その構図が忘れられてですね、 新しい民主党の大統領候補とトランプさんが戦う。その場合にはどうなるのか、民主党の副大統領候補がどうなるのかという話になると思うんです。トランプさんが党員集会でですね、耳を打たれた事件っていうのは、私はですね、ある意味トランプさんの強さを非常にアメリカ国内で世界に示した事件だというふうに思いますね。というのはですね、右耳に当たったっていうことは、トランプさんが数センチ顔を動かしていただけで、亡くなっていた危険性があるということですね。で、それを生き延びたということはですね、非常に強運な人だということが言えますし、まあアメリカ人だったら彼には神がついているんだというふうに考える可能性が強い。で、その勢いの中でですね、日本時間の金曜日の演説をどうするかというふうに思っていたんですけれども、その前に気がついたのはですね、やっぱり命を狙われるという大変な事態があったので、その後数日間のトランプさんの行動はですね、その前とやっぱりかなり違ったなというふうに思います。その前のね、戦うトランプというイメージを常に出している感じからですね、どうもちょっとそうじゃないなと。で、何をしたかというとですね、激しくバイデンさんを批判してきたのがトランプさんで、俺の方がいい大統領だとこう言ってきたわけですよね。その流れを受けて、金曜日にですね、トランプさんが指名受諾演説をするというので、私はまあずっと1時間半見てたんだけれども、はい、いくつか気づいたことはあります。で、それはですね、第一に、バイデンさんの名前を一度として口に出さなかったんですよね。This administration とかそういう言い方で言ったんですよ。でもね、彼らしいなっていうのはやっぱり演説してると出てきてですね、今の政権はひどいとね、4年前が俺がやってる時はそんなことはなかったと。アメリカは全てうまくいったのに、そもそも俺が大統領だったら、ウクライナに対するロシアの侵略も、ガザでの戦争も起きなかったというような、まあ例の、いつもの調子で言ってるんですね。それで、もう一つね、非常に特徴的だったのは、何回か繰り返し使った単語があって、はい、その一つにデイワンっていうのがあるんですよ。つまり、俺が大統領になったら、デイワン、初日に、これとこれとこれをやって、こんな政策も捨てるんだという、まあバイデンさんの政策を捨てるんだという言い方をしてるんですね。俺は今までだって戦争をね、電話一本で解決してきたとかいう言い方をしたりして、そうかな、それはちょっと誇張だなというふうに思ってですね、ああまあやっぱり出たなというふうに思うんですね。
はい。
で、南米の国でね、いくつかその犯罪率が非常に下がった国があって、それはね、バイデン政権の時代に犯罪者をアメリカに送り込んだからだという表現もね、それはまあないだろうというふうに思いました。ちょっと誇張とね、嘘が混じった指名受諾演説だなという感じがしました。まあそれは銃撃事件前のトランプさんの匂いを色濃く残していると。ただね、やっぱり変わったのはね、やっぱりバイデンさんの名前を一回も非難の対象にしなかったっていうこともあるし、はい、ユナイテッドとかですね、トゥギャザーっていう単語がいっぱい出てくるわけですよ。だから今までありえなかったトランプさんにはね。
そうです
ね。で、それが僕は大統領選挙を控えた戦略なのか、それとも右耳を打ち抜かれるというね、銃撃事件によって人生観が変わったのかよくわかりません。で、その代わりに、バンス副大統領候補というのがですね、相当厳しいことを対中国でも言っているということで、実はトランプさんもね、演説の中でコロナウイルスのことをチャイナバイルスって言ってましたからね、戻ってきてるなという感じですよね。私はもう長くアメリカの大統領候補の受託演説聞いてるんですけれども、その中では最も理想がほとんど語られなかった、ね、演説かなというふうに思います。最初ね、10分ぐらいかな、自分が耳打たれた時にね、あいつが助けてくれたとか、あの人亡くなってかわいそうだとか、そういう話をして、その次に選挙の激戦州に対してね、俺が大統領になったら、こんないいことがあるぞ、いいけど、まあ要するに選挙で勝ちたい希望が現れてるな、という。で、その次にはですね、バイデンの大統領職はひどい失敗だということを延々と繰り返して、まあこれも今まで聞いたことがあるな、と。だからね、なんか新しいこと言ったかなと思うとないんですよ、実はね。だからそういう意味では、ちょっとがっかりした。はい、1時間半無駄にしたなというふうに思うんですけども、まあでも、ああ、こういう人がアメリカの大統領になる可能性があるんだなということがあるし、 それを大勢のアメリカ人が支援するとしたらどういうふうに考えた方がいいんだろうというふうに思いましたね。で、それと同時に進行的に進んでいるのは、バイデンさんが今週末にも周囲から説得される形でね、選挙戦から撤退する決断を下すのではないかという観測が非常に強まっている。コロナになった時に別荘に行くんだと言って飛行機に向かってですね、タラップを上がり始めた時に途中で止まってしまったんですよね。
私も。
ほとんど止まってしまったんですよ。で、それを見て思ったのはね、やっぱり無理だなと。まあもちろんコロナに感染してるから体力が弱ってるとかいろいろあるのかもしれないけども、これはもうちょっと無理だなと私は思ったんですね。それをアメリカの人たちも民主党の人たちも同じように見ていたということで、流れとしてはもうバイデンさんは辞めざるを得ない状況に立ち至っているんではないかなというふうに思います。じゃあどういうふうに撤退するかっていうのが一番問題で、
はい、
まあ今出ているニュースだと、バイデンは撤退するけれども、後任はみんなで話し合って決めてくれっていう方針にも聞こえるんですよね。出てくるニュースによればね。
はい、
一番綺麗なのはですね、もう時間も差し迫っているの で、
ね、
ハリスさんに譲ると。みんなハリスの元に固まってくれと言い残して撤退するのが一番良くて、そうすると、バイデンさんは、能力がなくて大統領候補から降りるんじゃなくて、体力ゆえにですね、高齢ゆえに降りるんだということになっていれば、バイデンさんが、俺の次はハリスだって言ったら、そう、収まらざるを得ない。
はい、
で、問題は、その時の副大統領候補がどうなるかということなんですよね。一部の調査によると、まあ、副大統領候補がどうなるかにもよるんだけれども、民主党の方が有利だという世論調査もあるんです。というのはね、トランプさんの共和党大会、僕は後半しか見てないんだけど、
はい、
まあ、実に男臭い。格闘家が出てきたりね、ロックスターが出てきたりね、男ばっかりですよ。それでね、この事態をアメリカの女性はどう見てるんだろうと思ったんですね。
はい、
で、トランプさんが女性の副大統領候補を選べばまた別だったんだけれども、ハリスさんは女性じゃないですか。
はい、
だから私はね、耳銃撃されて貫通されて、トランプさんの神格性は高まっているんだけども、だからといってトランプさんが勝てるとは限らないと。だからアメリカの大統領選挙の行方としては依然としてよくわかりませんというのが当たってると思いますね。で、今週末のポイントとしては共和党大会が終わってトランプ・バンスという組み合わせになりましたと。非常に男臭いね。それに対する民主党がバイデンさん降りるのかとか、まあ私はほぼほぼ降りると思うんだけど、その場合に誰が民主党の候補になるのか、かつ誰が民主党の副大統領候補になるのかというのがですね、非常に大きなポイントだなというふうに思っています。
次は今週のマーケットです。今週も大きく動きましたね。
特にね、ニューヨークがね、で、私はね、今週のニューヨークで一番特徴的だったのは、
はい、
ずっと続いたローテーションマーケットというのがですね、木曜日についに終わったということですよね。で、ローテーションマーケットってのは何かというと、ニューヨークを代表する3指数っていうのは、ダウと SP とナスダックなわけですけれども、
はい、
過去2週間ぐらいを見てね、思っていたのは、どっかの指数が上がってるなということですね。
そうですね。
他の指数がドーンと下がった時でも、どっかの指数が上がっていた。で、今週はやっぱり SP とナスダックがドーンと下がった割に、ダウがですね、大きく2日連続して上げたりしたんですけれども、木曜日はですね、珍しくドーンと3指数とも下がったんですよ。
はい。
寄り付きちょっと高かったんだけど、3指数も落ちたということで、形としてはね、ローテーションマーケットが終わったということだと思うんですよね。で、ローテーションマーケットがなぜ重要かっていうと、例えば NVIDIA 売って、ダウ構成銘柄を買う。その逆も同じでですね、ダウ構成銘柄を売って NVIDIA を買う。代表的な例を言うとですよ、そういうマーケットが成り立っていたので、ニューヨークのマーケットからお金が逃げないという状況だったわけですよね。これが、例えば金曜日のニューヨークマーケットとかで、また3指数が下げるようなことになると、まあ僕はそうはならないと思うんですけれども、ニューヨークから金が逃げ出したと。じゃあその逃げ出した金どこ行くのと。いうことになりますよね。で、今の世界情勢見てみるとね、やっぱりお金を持っていく場所が、この前も言いましたけれども、アメリカ、日本、オーストラリア、まあヨーロッパもまあ可能性はあるんだけど、あとインド、まあ非常に限られてるわけですよ。 じゃあアメリカから金が逃げ出したらどこへ行くのかっていう話もあるし、マーケットはドスンと落ちてマネーが消えた場合どうなるかっていうことも考えなきゃいけない。でもですね、今週非常に明らかになったのは、アメリカ経済が比較的強いままにインフレ率の低下を迎えているということですね、
はい、
これ別の言葉で言えばゴールディロックスなんですよ。ゴールディロックスってこの番組でも何回も言っている通りですね、要するに暑すぎもせず、冷えすぎもせずということでですね、マーケットの基本的な状況が良かったと。じゃあ木曜日なんで三指数ともドスン下がったかっていうとですね、それは上がりすぎてるからだというのが一番当たっていると思うんですね。ダウなんかも4万ドル下回っていたのドドドンドンと上がりましたからね。東京もね、今日4万円割ったってことは2000円以上下がったということですよね。まあ上がりすぎていたから調整したともいい。ただ私はね、介入の後、円相場がドスンと円高になって、それが株安、まあ引け値はですね、4万円ちょっとというところを回復したんですけれども、きっかけはですね、やっぱり日本の11日に行われた3兆円と見込まれる介入ではないかなというふうに思ってます。で、それがですね、マーケットを脆弱にして、ドルがドスンドスンと落ちるきっかけを作ったと。で、日本の当局はですね、11日に続いて12日にも2兆円ぐらい介入したとこう言われているし、その後も介入したかもしれないんですよね。で、僕が最近思うのはですね、円高はいいんだけど、介入によって円高になって、その結果ですね、日本の株が1000円とかですね、何百円って落ちるのはですね、国民にとってどうなんだろうということですよね。で、もちろん円安が、日本の製造業にとっても良くない状況になりつつあるっていうのは確かなんだけれども、そもそも円安を弱気したのはですね、日本の経済が弱い。その日本の経済が弱くなっちゃったのはなぜかというと、適切なですね、経済政策、もちろん企業にも責任があるんですけど、行われていなかった結果だと思うんですね。で、そうすると、円安になった、介入する、その度に株が1000円下げる、一時4万円割ったってこの文章の中にもありましたけれども、それはどうなのかなと。私はね、良くないと思いますね。
続いては中国国営新華社が三中全会の開催に合わせ習近平総書記を称賛する論評記事を配信しました。
いや、僕はね、これ見てね、驚きましたよ。なぜだったらね、今までは習近平というのは毛沢東に続いての革命家だというふうに自分を位置づけようとしているのではないかと思われていたし、私もそう思ってたんですよね。
はい。
ところが、鄧小平以来の改革家って言ったらですね、
はい。
鄧小平の方が偉いということになるじゃないですか。
そうですよね。
まずその点がびっくりしたのね。でも、鄧小平がやったことと、改革開放、習近平がやったこと、それ比べられるのかと。もうはるかにですね、やっぱり、鄧小平がやったことの方が大きいわけですよ。で、そうすると、すごく背伸びしてるなと。いう感じを受けましたね、
はい、
それで三中全会っていうのはこの番組でも狩人さんがよく言っているようにね、経済の専門家が誰もいない首脳陣の中でいろいろ話し合ったわけですよね、
はい、
経済どうするかっていう。で、出てきたのはね、国進民退ですよね。国営企業を中心に経済を運営して、民間企業はどちらかというとサブの役割を果たさせる。それ人類の歴史上成功したことありますかねっていうことですよね、
はい、
それロシアの経験だってあるし、イギリスもフランスも企業の国営化をやったんだけれども、その時は大してあんまりよくいかなかったと。で、必ず揺り戻しが来てですね、民進国体になるわけですよ。だからそういう意味ではですね、カリュさんがよく言うんだけど、分かってないんじゃないかなと思いました。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
久しぶりなんですけれども、車を買い替えたんですよね、
はい、
で、新しい車が来て、まあ変わった変わった。
そうですか。
もうね、全然車の機能がですね、アップグレードされてるんですよ。で、まずね、キーが今まで、まあ、2つもらえるんですね、メーカーからはね。
うん、1
種類でしょ。それに比べてカードキーがついて、
うん、
それに加えてスマホの中にもキーの役割を覚え込ませる機能がついたんですよ。で、キーがね、全部ね、4つになったんですよ。つまりカードキーを運転席の取っ手に当てるんですね、
はい。
そうするとね、開くんですよ、ドアがね。鍵を家に忘れてても、そのカード、 キーを持っていれば、そのカードキーと同じデータを持っているスマホを持っていれば開けられる。で、かつですね、車のセンターの、これは充電に使える装置があるところなんです。そこに置けばもうそのまま車を発進できるんですよね。でまずね、これ非常に驚いた。つまりキーが多様化したってことですね。
はい。
キーが多様化したってことは危ないってことなんだけど、次にですね、コネクターが、今までのシガーソケットから電気を取る方式からですね、徐々にですね、C に変わりつつあるんですよ。USB の C ね。今まで持っていた、僕が持っていたね、シガーソケット対応のコネクタ、充電器っていうのは全部使えるようになるわけですよ。つまりね、今まではシガーソケットが前と後ろについていて、後ろが充電用に使ってたんだけど、後ろにシガーソケットがなくなったので、またケーブル買わせなきゃいけないわけですよね。これは大変だなと。あとね、非常に特徴的だったのは、この曲はそうではないんですけれども、例えば、TBS とか AM として存在したわけじゃないですか。でも FM も始めてますよってのは知ってたんですよね、
はい、
954でしか聞けないものは905で聞けますよと聞いてたんだけれども、どこにもそのね端末がないんですよねデバイスがね、905でも新しい車にはですねワイド FM が全部入るようになってるんですよ、はい、で初めて AM 波を FM で聞きました。
あ、そうですか。
メーカーの人がこう言ってました。伊藤さんね、もう新しいものが増えすぎてね、私たちでもよくわからないんです。私たちでもよくわからないですって。だから僕言ったの、あ、まあスマホと同じだよねって、スマホの機能全部使える人はどこにもいないので、
はい、
まああんたら車のメーカーに勤めてても車の新しい機能わからなくてもいいんじゃないのって言ったらですね、そうですよねとか言ってました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、様変わりの車のスペックでした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
一つこれだけは言わせてくれる？
はい。
僕はね、大谷翔平がね MLB のオールスターでねホームラン打ったじゃないですか。
すごいですね。
いや、すごいんだからMVP にしてやれよと。もう、
もうね、ペンが飛びました。
本当に頭が来てね、あの段階で 3-0 だったわけですよ。で、そのすぐ後ね、3点取られて、どっちが点取るかなと思ったらね、やっぱり MVP っていうのはモーストバリュアブルだから、
あ、そうですね。
これバリュアブルってことは勝たなきゃいけないわけですよ。僕はね、だからね、ナショナルリーグの選手たちに、お前ら何してんだよと、せっかく大谷がホームラン打ったのにと思ってね、まあこれなかなか言えないんじゃないですか。でもこの番組では言えるなというふうに思ってね。でもね、やっぱりすごいですよ、考えてみたらね。で、2021年に彼は勝利投手になってるんですね。勝利投手兼ホームラン打者っていうのは初めてなんです。それはベーブ・ルースでもやってないということなんですよね。来年の3月18、19にカブスと一緒に日本に来て東京ドームでね開幕試合やるという。東京ドームかよと僕は思いましたね。なんでエスコンじゃねえんだと。東京に住んでるから東京ドームがいいような気もするけど
、
私は日本を代表する球場としてエスコンフィールドが推しなので、
はい、
ちょっとそれここも残念だなというふうに思いましたね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。